若年性がんサバイバー&ケアギバーチームアウトレットからお送りしておりますキラッとアウトレット、続いてのコーナーは、ぶっちゃけ本音リーディングです。このコーナーでは、皆さんから寄せられたがんを体験する中で感じたぶっちゃけた思いや本音をオブラートに包まずに紹介していきましょうというコーナーです。今回のテーマ2つあります。1つ目は紹介しますね、ぶっちゃけストレス発散方法はです。すでにこのテーマについてはアウトレットメンバーに質問をさせてもらってます。早速紹介しましょう。ストレス発散方法、カラオケ、プレステ、もしくはですね旅やドライブ、もしくはワンコと遊ぶ、そしてジョギング、
愛ですね、
などです。小木くん相槌ありがとうございます。ちなみにこれまずサバイバーの若菜さん、ストレス発散方法、これは、まあ、当時でも今でもいいんですけど何かあります？
私のストレス発散方法はさっきジョギングとかもありましたけど、私はホットヨガ、体を動かす唯一の運動なんですけど、やっぱりちょっともともと性格が負けん気が強いのでジョギングとかをやっちゃうと、やっぱどうしてもその手術の影響で走れなかったりとか、まあ、そういうのがあって人と比べちゃうことが多いんですね。でそうするとやればやっただけなんか落ち込むっていうこともあって、運動は結構苦手だなということに気づいたんです。だけどホットヨガに出会ってからはそういう人と比べたりすることなく自分の体を向き合って動かすことができるっていうのに出会えて、本当にこれに出会えたことでとっても発散というかストレスが溜まった時にはデトックスしに行くようになりましたね。
めちゃめちゃなんかおしゃれな話ですね。
そうおしゃれなんです。私
コウキ君はストレス発散方法あります？
私は2つありまして、まあ、ストレスというと、まあ、いつもモヤモヤってしてる時かなっていう、だと思うんですけど、寝ることと あとそれに加えてよくやるのは、その1枚紙をペラッと用意して、まあ、その考えてること、モヤモヤしてることを、まあ、ひたすらその紙に書き続けるっていうようなことをやりますね。
はい、
結構スッキリします。
なんかよく言いますよね、なんか頭の中でモヤモヤしててあれもこれもって悩むけど、実際紙に書いたら意外とこんだけしかないのかみたいな。
あ、そうで意外にあこんなことなのかっていう。あ、
なるほどね。
ありますね。
そう、寝ることって寝れるんです？モヤモヤしとる中で。
うん、まあまあ無理やり、半ば無理やり寝るというような感じですよね。
あ、なるほどね。ありがとうございます。ちなみに僕もですね、体を動かすことはストレス発散だなっていうふうに思ってまして、治療中なんかも体を動かしたいっていう時があったんですよ。でも個室に入っとったんですけど、でも動かせないじゃないですか。腹筋をやろうかなと思って、ソファーがあって、でソファーに足をかけて腹筋を始めるんですけど、いやただやっとってもあれなんで、こう音楽を聴いて大音量で音楽を聴いて腹筋をやっとったらだんだん乗ってきて、今でも覚えてるんですけど、サーフェイスって覚えてます？何してんのっていう歌があるんですよ。動き出さなきゃりゃ
今度調べて
くる、帰られないみたいな歌があって、それを一生懸命もう乗りながら腹筋しとって、多分自然と言葉として出てきたんですよ。ほらイヤホンしとって歌ってもあんま気にならんじゃないですか。でも他の人から見たらおかしな人でしょう。でね、いや最悪だったんが、部屋の外に漏れとったみたいで、で僕が動き出さなけりゃ何も始まらないみたいな感じ、
恥ずかしすぎる、
歌を歌っとるのが看護さんが来たみたいで、ヒッケ軍の部屋には今入れへんと。で静かになったぐらいにガタガタって来て、なんか悩んどんのみたいな。めちゃくちゃ恥ずかしかったですね。個室の中で腹筋と音楽聴くことは多分勧められないです。でも体を動かすことはいいですよね。はい、ありがとうございます。そしてですね、2つ目はですね、ぶっちゃけ闘病中や落ち込んだ時におすすめの映画や本を教えてっていうことです。これにつきましてもアウトレットのメンバーに質問させてもらってまして、いくつか紹介しますね。 一つが、世界の中心で愛を叫ぶ。もう一つがですね、本なんですが、ソフィー9つのウィッグを持つ女の子。これはですね、どうもソフィー・ファン・デア・スタップという女の子、若い女の子ががんを経験したこう海外での生き方、その女の子にの海外での生き方に共感したり学んだりしたというようなエピソードがあるみたいです。そして最後はですね、風の谷のあの人と結婚する方法。これはあの須藤元気さんが書かれてるみたいで、闘病中本当に苦しかった時に看護師さんに半ば強制的に読まされた一冊、騙されるように読んだんですが、おかげで世の中の全てのものに対する捉え方や考え方が劇的に変わりました
すごい興味のある本ですね。どんな内容なのかが気になります。
須藤元気って、あの格闘技の須藤元気ですね、なるほど。こういったアウトレットメンバーの、紹介をしましたが、若菜さんは何かあります？落ち込んだ時のおすすめの映画や本。
とおすすめの映画 DVD なんですけど、ジムキャリーが出てるイエスマンってご存知ですか？見たことあります？
コウキ君見たことある？
あります、あります。
あの話の内容としたら、あのもうとにかく仕事が忙しくて、いろんなお誘いがあっても全部もう断ってノーっていう主人公なんですけど、でもある日ちょっとまあきっかけに、何でも人からの誘いをイエスで答えようっていう風に自分で決めるんですね、だからいろんなことを全ての何が結構無理難題なこととかではあってもあえてもうイエスと答えるって決めるんですよ、でそれで物語が進んでいくんですけど、ですごい単純な物語で、そうやってイエスっていうことによって自分の、あの生活がいろいろと前向きっていうか明るい方向に進んでいくよっていうような話なんですけど、まあそこは紆余曲折あってエンディングにあるんですけど、ただやっぱりその中で感じたのが、あ、なんかやっぱり気持ちが塞がってる時ってとにかくなんか自分の世界にこもっちゃったりとか、そういうことをしがちなんですけど、そこをあえてイエスって答えてみることで違う一歩が踏み出せるかもしれないっていうふうに思えた映画なんです。映画というか DVD で見たんですけど、これすごくなんか時間も短かったと思いますし、何にもなんかあの軽い気持ちで見れる DVD なので、もうぜひおすすめです。
非常に面白いですよね。
面白いですよね。そう、期待してなかったんですけど面白かったんです。
でもっていうよりかはまずは受け入れることから始めるみたいな。
そうです、そうです、
なんかポジティブな気持ちになりそうな、ね、もう一回タイトル教えてもらっていいです？
イエスマン。
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 あ、イエスマン。
イエスマン。
コウキ君もこれ見られて？
あ、はい、見ました。
なんか感じたところありますか？
いや、もう同じですね。やっぱりその何事も、まあ、そのポジティブにあの受け止めていくということが必要ですよね。自分の捉え方っていうものが多分その次のステップを決めるのかなっていうのはやっぱり思いましたね。
なるほど。やっぱそれイエスマンを見られた時期って治療中ではなくて、
その後です。もう随分後です。これ公開されてるの多分2006年とかなので、
前ですよね。
結構前なんですけど、知る人ぞ知る、知る本当かな知る人ぞ知る名作
なるほど。
まあ、なんたってジムキャリーですから面白いです。
わかりました、ありがとうございます。また興味のある方は検索してみてください。はい、そして最後には、治療前や治療中、そして治療の後などにもらった忘れられない一言やエピソードを紹介を、しています。今回の忘れられないエピソードはタイトル、2人だけの修学旅行。長期の入院で同級生とも疎遠になってしまった中で、毎日お見舞いに来てくれていた友人がいました。彼女が高校卒業間近になって旅行に行こうと誘ってくれました。行き先は九州。高校の修学旅行の行き先でした。高校生活をほぼ闘病生活に費やしたので、学校行事を含め学校生活の思い出は一つもなし。そんな私のために高校生の思い出を一緒に作ろうと言って参加できなかった修学旅行を計画してくれました。彼女の優しさと唯一の高校の思い出は 何年経っても色褪せることがない大切な思い出です。これは若菜さんからいただいた忘れられないエピソードでした。すごくいい話ですね。
そう、投げちゃうでしょ。
本当ですね。この友達は若菜さんにとって当時どんな存在でしたか？
そうですね、さっき紹介にもあったんですけど、やっぱり入院生活が長かったのでどんどんお見舞いの方が少なくなっていっちゃったんですね。で、一人っきりだったんですけど、彼女だけはちゃんとというか、毎日学校が終わった後に顔を出してくれて、で彼女が来てくれるっていうは思えるからこそ、その抗がん剤の治療とかも、今日一日頑張ろうって思えたりとか、あと唯一彼女が私と学校をつなぐさ架け橋じゃないけど、そういうつながりを感じれるものだったんです。だ彼女がいなかったらもう学校っていう存在とも私とはすごくもう離れたところにあったんですけど、彼女が毎日来てくれることで高校が今こんなことやってるんだっていうことを教えてもらったりとかできたので、本当に私と学校をつないでくれた人ですね。
なるほど、ありがとうございます。最初のお話にありましたが、やっぱり最初はガーッとお見舞いに来てくれるんですね、
そうなんですよね。で、入院したのがちょうど夏休みだったから、最初の頃夏休みなんかも毎日にぎやかで、むしろ怒られてたんですけど、やっぱ始業式始まって、そこから1年なので、やっぱりどんどんどんどんもう数も少なくなっちゃうし、いつ入院してるかもわからないっていう状態だったので、
そこのギャップはすごく感じますよね、お見舞いのね。なるほど。実際で学生時代の友達ってこうたくさん人数としてはいるんやけど、深さっていうところがなかなか難しいところがありますね。
そうですね、なんか高校生ってみんなで仲良しっていうか、ワイワイっていう感じなので、
そうですね、その中一人でもこう自分のことを気遣って自分のことのように接してくれるような存在、そういう友達ってやっぱりかけがえのないというか、
もうかけがえがないですね。本当に一生忘れないと思います。
ありがとうございました。このコーナーではこれからもがんを体験する中で感じたあの時のぶっちゃけた思い、そして忘れられない一言やエピソードを紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。